皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロケースタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに焼けりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。松戸祭り盛り上がりました。パーソナリティの上条英子です。そして
お祭りは楽しいですね、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。いや、お天気も持ってね
そうですね、はい、お天気持ちました。
ちょっとパラッと午前中、日曜の午前中、
日曜はそうですけど、うん、もう午後からはすっごいいい天気、
暑いやら
暑い
風強いやらでもあれでしたけども、うん、でもまあ人手もすごく多くてね、はい、もうあの初めて私はですね、はい、あの甲冑愛好会のパレードと、
初めて見ましたか、
はい、甲冑の、寸劇劇武者行列と劇を見ました、
はい、
あんなにちゃんとした劇するんですね。
してますよ、だって練習してるんだもん、あの方たち、
う
ん、
あれですよね、相模大合戦であった史実に基づいた劇なんですよね。
そう、
なんかあの松戸のね、はいはい、ということでそれを見させていただいてですね、はい、まあ、あのパレード、小学生の皆さんの可愛いパレード、
ね、なんか懐かしいよ、中部省の、
ね、友達の子供が可愛い、
う
ん、
そう、
そう、ね、ひたすら可愛い、もう見てて、それとあと、まあ、セレージャのパレードもあり、はい、もうね、ずっと飲んでたからだって朝10時半、11時から飲み続けて、結局夜11時ぐらいまで飲んで、翌朝また翌朝ってか昼からまた飲み始めたから、はい、いい加減体がぐったりしてますけれどもねでもね、やっぱりね、あの松戸祭り、やっぱり改めて思うんですけども、はい、松戸の名店本当にすごい、うん、あの皆さんお店出してくれてるので、はい、どこもとっても美味しい食べ物が飲み物があって、
う
ん、でお金も意外とリーズナブル、
そうでしたね、うん、
全然あの祭り価格ではなくて高くないっていうね、うん、でまあ、そこでね、改めてあの相模屋さんのお豆腐を食べて、
はい
はい、まあ、去年も食べたんですけど、はい、私あの絹派なんですよ、はい、基本は
木綿か絹かといえば、
そうそうそう、でもね、木綿を食べたらね、はい、すごい美味しかったです。はい、相模屋さんは、ね、来てみて松戸に向かう中通りからちょっと、はい、バス通り側に入ったところにある、もう本当に昔からあるお豆腐屋さんで、松戸ではもう本当に老舗、はい、
呉服の岡田屋の前、
うん、そうですね、超有名なあの岡田屋呉服店の本当前なんですけども、うん、はい、あそこでね、あの普通のお豆腐のパックの中に切ったお豆腐入れてくれて、うんうんうん、薬味も入れてくれて150円で、うん、もうね、ものすごい美味しいから 2,3 個食べたくなっちゃうような。で、あの皆さんによるとね、お稲荷さんもすごい美味しかったんですって。
そうですね、う
ん、あと厚揚げ、うん、揚げたてとかね、うん、でもいろんなそういう松戸の名品をね、食べながら楽しみました、うん、
はい、
土日、そして日曜日、日曜日だった、土曜日でしたね、
土曜日ですね、
ラグビーを突然
なんとかビュー
パブリックビューイングしようという声かけが岩瀬自治会からありましてですね行きました、うん、でラグビー全然知らないんですけど、なんか結構感動しますね、
うん、
なんか一生懸命みんながこうで、なんで1回やっただけで3点なのか5点なのかとかね、うん、そういうのもいろいろ解説聞きながら、うん、なんかでもパブリックビューイングってすごい面白いなと思いましたね。なんか家で見ててね、盛り上がるより、うん、なんかたくさん人数で盛り上がって見た方がね、次はあのユニフォームを買おうとか顔に日本の国旗書こうとか、みんないろんなこと言ってましたけどね、
うんうん、
でもなんかあの感動的ですね、ああいうスポーツで勝つっていうのはね、うん、
まあ、あのスポーツは勝ち負けの、ね、
う
ん、
ものな
のでね、うん、勝てば嬉しいですよ。
そうですね、はい、うん、なんかだからちょっとなんかうるうるしちゃいましたけどね、うん、ですごいもうみんなブームになってるから、私も早く乗り遅れないように見なきゃと思ってたんですけど、一、うん、人で見ても分かんなかったから良かったと思います、うん、はい、
そんな私はでもその頃実り台のおみこしにちょっと行ってきましたが、
そうかちゃんはねすごいアクティブで松戸祭りから消えたと思ったら実り台でみこし担いでましたからね、
うん、
すごいね、実り台祭りもあったんですよね、
う
ん、
そうですね、で同じ土曜日、うん、
同じ土曜日曜でね、うん、でそこでおみこしもあるということでね、はい、 はい、でおみこしといえば今週12日は
松戸神社の、
はい、おみこしなんですけど、今
ちょっとね台風が近づいていてどうするか、
私ども今これ収録火曜日に行っておりますので、はい、ちょっと明日決定が出るそうですね、うんうん、なのでちょっと今の時点ではわからないんですけど、うん、いや今回の台風ちょっと心配です、
ね、前回の、ね、15号のよう な、 なんか、ね、コースを
進路も、
ね、って言ってるから、
うん、だしあと、うん、その激しさ、うん、で今の時点で今今日10月8日現在で910ヘクトパスカルって言っていたんで、これって相当な強さです、うん、であのままあの本当に15号のルートをたどっちゃうと、もうずっと被災されたところがまた同じことになってしまうので、ね、もうお願いですから神様、あのもうちょっと海の方にねずれていただけるとなって思っております。
交通渋滞も多分 ね、
そうですね、
交通規制もあるだろうし、う
ん、あとまた停電とかになっちゃったら、うん、もう今やっと電気が通ったばっかりなのにっていうこともあるので、はい、本当ちょっとねそこは心配なんですけれども、まあ、ちょっとでもねあの海の方であの東側にね、うん、それてもらったらいいなと思いますけどね。いやでもここのところの台風ちょっと激しすぎるので、もうちょっといいでしょうよって思うんですけどね、うん、はい、まあそうですね、あの台風結構も前の台風もそうだったんですけど、はい、今回も心配ということなんですが、10月に入ってからですね消費税が上がりましたね。
上がりました
みんな体験してることだからね、あのどうですかっていうのもなんなんですけれども、いや分かりにくいですね、あの 8% と 10% が、
あの持ち帰りと
そうイートインと ね、
まあねうん、別っていう話も
ね、そう、うんうん、ね、あのダウンタウンの松本人志さんがじゃあパピコを1本食べて1本持ち帰ったらどうなるんだとかやってましたけどね、そう、めんどくさいお客さんですよね、そしたらね、うん、そうでもその線引きとして、まああの生活必需品に関しては 8% で、嗜好品などは 10% って言われてるんですけれども、なんかあの赤ちゃんの、ね、紙おむつとか、
うんうん、
あとそれこそ女性の女性用品とかが 8% じゃないっていうのは、うん、ちょっとこれはなんかどうなのっていう感じもしますよね、う
ん、でそれに伴ってなんだっけ、ペイペイとかがすごくした方が、はい、ね、した方がいいような
キャッシュレスですね、うん、今還元でね今いろいろとキャンペーンもやってますけど、ね、
まだ私は何もしてないんですけど、
これからちょっとそれも考えなくちゃだなと思うんですけど、うん、一番わかんないのがみりん風調味料は 8%、
はいはい、
みりんは 10%、 そう、まあ、これアルコール度だけなんですけど、うんうん、調味料っていう意味ではね同じなのになんてねちょっと思ったりとかして、ハンバーガーはね本当に、まあ、あの持って帰るよりも、うん、テイクアウトの方がいいのか、食べるよりもテイクアウトってなっちゃうのでね、その辺いろいろとまだまだみんなね迷っておりますし、で 10% って結構すごいね、
そうレシートで8と10で分けてくれたりするんだけど、ってちょっとなんか数字で見ると、ね、
って思うであの 8% になった時も思ったんだけど、うん、ちょっと桁が変わっちゃうんだよね、うん、1980円だったものが2000超えてたりとか、うん、9000いくらだったのが1万円超えてたりとかすると
ね、もうだって塵も積もればすごい金額になりますよ。
そ
う
そ
う、
なんかすごい思いましたよ、うん、なんかね、なんか飲み屋さんでの金額が随分違うなとかね思ったりしたんですけどね、ちょっと慣れるまで結構時間もかかるなと思いますけどね、はい、続きまして松戸経済新聞ニュースに参りたいと思います、はいはい、松戸経済新聞ニュースのコーナー、今回は松戸東禅寺で小金塾ぶらり市、小中学生による阿波踊りや吹奏楽演奏もという記事です。第20回小金塾ぶらり市が10月13日東禅寺で開催されます。地元7つの商店会が主催するイベントです。参道にハンドメイド雑貨や地元産の野菜販売、骨董市、飲食ブースなどが並びます。地元小学生の茶道クラブによる野立てや地元芸能小金子供オムライ囃子、阿波踊りをはじめ中学生による吹奏楽演奏の披露、地元サークルやアーティストによるライブ演奏、小金塾をテーマにしたフォトコンテスト、ミニ SL などを予定しています。地元でカフェを経営している実行委員の新藤さんは、今年のぶらり市は記念すべき20回目の開催です。毎年多くの方に来場していただいて盛り上がっています。小さなお子さんからご年配の方まで全ての世代に楽しんでいただけるので、足を運んでいただければと来場を呼びかけています。開催時間は10時から15時、好天時は14日に順延です。入場は無料ですという記事です。はい、ぶらり市 ね、前々回もちょこっと言いましたけれども、
は
い、
なんか小金まではちょっと行かないかったりするけど、うんうん、ね、行ってみると楽しいのかもしれない、ね、
うん、あの枝豆の祭りの時とかはちょっと行ったりとか、はいはい、
行きますけどね、うん、
ちょっとこの機会にね行ってみたいなと思います、うん、で多分ねこれ台風が13にかかるかな、うん、もしかかったら14日ということで、はい、でね、あのシンガーソングライターの花さん、はい、ね、今ちょっとあのポアロの番組お休みされてますけども花さんも出ます、うん、であと私たちの大好きな松剛さんのユニットさゆみんゴーのお二人も出られるということで、は
い、素晴らしい、
はい、ちょっとねあの楽しみに、ね、はい、していただけたらと思います。そう、この間松さんはね松戸祭りでも
お会いしましたね、
お会いしまして、はい、小金祝祭り出ますっておっしゃってましたんでね、うん、ちょっとそれも私も見に行きたいなと思って、14日だったらね、結構台風一過でお天気もいいかなとも思います、ね、うんうん、
暑いぐらいかもしれない、
そうです ね、まだちょっと暑いかなと思いますが、うん、皆さんねよろしければお出かけください。おみこしもあるといいですけどね、うん、はい、以上松戸経済新聞ニュースでした。まあ、いろいろねあの10月に入って秋冬向けのイベントもたくさんあるので、うん、はい、随時お届けしていきたいなとお伝えしていきたいと思いますけれども、さてこの後は、
はい、
ゲストのお越しゲストにお越しいただいておりますので、はい、引き続きお楽しみください。はい、
はい、
さて本日のゲストにお越しいただいてるんですけれども、はいはい、あの松戸優しい暮らしラボ市民ライターの皆さんおなじみ千葉淳さんの記事が最近ちょっとね、はい、アップされたんですけれども、はい、そちらの記事と連動ということで、あの前回ベルハンマーの時の、はい、あの記事連動ということでね、ありましたね、ラジオポアロコラボさせていただきましたが、はい、今回もちょっとその記事連動ということで、はい、はい、その記事がですね、松戸発サイクリストの夢のパリ、1200キロ走る4年に一度のサイクルイベント挑戦、という記事。
すごい。
はい。これ、松戸からですね、はい、うん、なんと1200キロ自転車で走るという。
完走された、
ね。はい。この、あの、レースっていうんですかね、はい、こちらに出られた3人さんをお招きしております。うん、はい、はい。今日はですね、お3人ご紹介したいと思います。馬場義久さん、陳ゆいぴんさん、小玉大輔さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい。ようこそお越しくださいました。
お願いいたします。
はい。お願いいたします。
お願いします。
で、お願いします。もうね、自転車のレース、はい、あの、本当に私、ど素人なので、なんか最初一からね、教えていただきたいなって思ってるんですけれども、
ね、
このレースが、はい、パリ・ブレスト・パリというレースなんですよね。で、パリというのはフランスのパリでよろしいんですよね。はい。パリ・ブレスト・パリとは、どういうものなのかちょっと教えていただいてよろしいですか。
あ、はい、ではあの先にちょっとだけ説明すると、はい、あのこれはレースではないですね、
はい、
あの昔はレースが発祥だったんですけれども、はい、もう今はあの、まあ、旅もう旅行というふうに思っていただいてもいいです、う
ん、じゃあ自転車で旅をする、
うん、1200キロ
、
ね、すごい旅だ
い、はい、
ただし、ええ、あの決められた時間があるので、
ええ、
その時間内にまた決められたコースを走らなければならないと、そういったあのルールはあります。
じゃあ、レースじゃないけど決まった時間に走るっていう感じなんですね。うん、いやちょっとあのマラソンだって 42.195 キロでしょ。なんかトライアスロンだって100キロとかでしょ。いや1200キロって
ちょっ
と想像がつかないんですけれども、はい、お三人様はなぜ出ようと思ったんですか。
そうですね。
はい。はい、
もともとこの1200キロパリブレストっていうのはブルベっていう競技があって、
はい、
そのブルベっていう競技の世界最高峰ってされてるんですね。
あ、そうなんですね、はい、
で私も10年以上前からこのブルベっていう競技やってるんですけれども、はい、やはりこの競技をやる人は必ず一度はこのパリブレストパリを走ろうと、ある意味夢の舞台という意味じゃもうこれはもうぜひ参加しなければと思ってずっとね10年以上思ってたんですけれども、まあいろいろ忙しくて今回初めて参加することができたって感じですね。
あ、そうなんですね。じゃあその夢のレースっていうかレースってなんて呼んだらいいんですか、夢の旅なんですか。
あのブルベと、
はい、
ブルベ、あの、まあ、認定という意味ではあるんですけれども、はい、まあ、そう言っていますが、まあ、ここではまあブルベと言っていただいてですね、
ブルベ
で詳しくは、うん、あの千葉さんの書いた あの文章を見ていただきたいなと。
そうなんですよ。はい。まあはい、このね、あの、マス優しい暮らしラボの千葉さんの記事に、結構詳しくお写真付きで載っているので、うん、まあ、ちょっとこれを読んで、またポアロを聞いていただいたりすると、ちょっとより一層分かりやすいかなと思うんですけど、ね、うん、今日はね、この皆さん肉声を届けたくて、はい、やっておりますけれども、で、まあ、今、小玉さんが、まあ、いつか出たかったとおっしゃってました。じゃあ、馬場さんは？
そうですね。前に、パリには住んでいたことがあって、はい、その時にあのパリブレストパリは知っていたんですけれども、とても自分がこう出るようなものではないと、まあ、思っていたのだけれども、はい、あのうちのお店で、あの陳さん、小玉さん、はい、あと、まあ、あの松戸市民ではないけども、まあ、あの原さん、それで、あとはあの前回、はい、あのすごいタイムであの完走した尾形さんが、
はい、
さんね、あのいらっしゃって、はい、そういう人たちにあの刺激を受けて、
はい、
あの自分ももしかしたら走れるかもしれないかなと思って、ちょっと挑戦、
そういうものなんですか、うん、自分もできると 思うぐらいのすごい、なんか素晴らしいですね。
ただいきなり1200キロ走れるとは思ってなかったので、うんうん、あの国内にもあのブルベというものをあの、はい、もう毎週のように開催されていて。
あ、そうなんですか。
あるんですね。
で、それはあの、200キロ、300キロ、400キロ、600キロ、
はい、
またあの、1000キロとかもあるんですけれども、はい、まあ、そういったものをちょっとちょっとこう、経験していったら、なんとなく、いけちゃうかな、というふうに。
いいですね。だんだんだんだんね、ちょっとレベルを上げていくっていう感じですよね。そう、今お話に出てきた、尾形さん、はい、今日はね、あの、マイクは通していないけれども、ちょっとこの片隅にいらっしゃるんですけれども、あの、千葉さんが、尾形さんの、あの、なんかあのウェアを見て、そのこれのパリブレストパリに出る方がいるよって教えていただいて、うん、それで今回この記事にすることにしたということをね、ちょっと伺ったんですけれども、はい、なんかあのよく知ってるレースの名前だとツールドフランスとかね、うん、そういうのの原型になったとも言われているそうですね。だからでもすごい、なんかなんつうんでしょうね、遠い外国の話だと思っていたんですけれども、ね、日本人とかもたくさんいるんですか、日本人の方も
参加された方。
そうですね、これはやっぱり市民マラソンみたいな位置づけで、はい、もうツールドフランスがもう世界中から限られたアスリート、
はい、
プロ選手のレースなのに対して、まあ、パリブレスト、まあ、PBP って言いますけどもね、はい、PBP はこれは、まあ、市民が一般の方が参加するものなので、はい、大体世界中から6500でしたっけね今年は。で、日本からも今回大会は400人。
そんなに、すごいですね。いやでもね、女性のこの美しい、はい、このジンさんが走られたなんて思えないぐらいね、はい、うん、ちょっとあの清楚な、その自転車を乗ってるところが全然思い浮かばないような、うん、あの美しい方なんですけども、ジンさんはどうして走ろうと思われたんですか？
そもそも自転車始めるのは本当6年前なんです、
はい、
もう、
はい、
その時本当に40キロ走ってます。ヘロヘロで、うん、走れない、
はい、
スピードも出ないという状況で、
はい、
で自転車仲間の一人、まあ、いわゆる私の師匠と、はい、言ってる人なんです。もうあの影響で、あのブルベ面白いよとか言って、
うん、
あのこうなんかなんていうの、冒険、
うん、
で夜中も走って、あの動物も出会う、なんかいろんな人会うから、
ういう
か、星空キレキレキラキラっていう、なんかいろんなこう話を聞いて、うん、もしかしたら私できるかもとか思って、
いいですね、
ちょっと、うん、かじってみたんです、それで。
いや、なんか素敵っていうと、うん、辛いとか苦しいとかなんか思うけど、うん、いや楽しい、
いや、そういう最初本当にPPP 時代知らなくて、
はい、
2年前こうちょっとブルベかじった時、あの知ったのはあの PPP ですね。その時、いや1200キロ私できるかなとか思って、でもやる以上ちょっとなんか目標あると楽しくなる、ウキウキする、あ、まあ、あの期間限定でずっとあのブルベ走るのもやっぱりちょっと私にとってはいろいろ、まあ、あのあるから、期間限定で PPP をこう一つの目標をその時思って、あの、まあ、最初はスタートライン立ててもいいと思ったんだけども、はい、ちょっと去年ですね、 あるきっかけで、ちょ走る上ちょっと完走したいな、時間がいてもいいから完走したいな、でそこであの店長のところで、あの PPP 用の自転車買いました。
店長って今お話しました。ババ
さんです。ババさんですね。あの、はい、シクロマーモットさんという、はい、松戸で一番おしゃれな、ね、自転車屋と呼ばれている、ね、自転車屋さんの
松戸の西口降りて、はい、ね、
店長さん、
図書館に行くちょっと手前のね、
はいはい、ですね、はい、店長さんなので。ちなみに児玉さんはね、これ自転車走ってるっていうふうに言うと、そういうふうに聞こえないんですけど、弁護士さんです、うん、皆さん。なのでそう思いながら聞くとまたちょっといろいろ膨らんでくるかなと思いますけれども、ね、
皆さんお仕事しながらも
そうですね、お仕事じゃあお休みされて行かれて、皆さんね、すごいですよね。
そうですね、まあ、ちょうどお盆時期に重なるというか、お盆の前後なんでね、はい、そういう意味もあって日本人参加しやすいってことあるかもですけどね、
はい、でその1200キロ道中ってなると、もちろん夜もありますよね。何日ぐらいかけるんですか、大体。
まあ、制限時間は普通、はい、まあ、90時間とか言われて、
90、はい、
大体4泊、まあ、4回夜が来ると。
あ、そうですよね、4泊ってことは、どっかに泊まるんですか、
泊まるか野宿なのかよくわからないですけど、
う
ん、
まあ、PC というところで、はい、主催者の方が仮眠所は用意してくれます。ただ、まあ、後で陳さんから話があるかもしれないけれども、その制限時間越しちゃうと、そういう PC での、仮眠っていうのができなくなってしまうと。
なるほど。
そうなると結構また大変な、はい、こともあったりします。
そうですね。あ、そう、今回、その制限時間内に走れたのは、児玉さん。
はい。
89時間。
89時間、速報タイムで89時間41分。
いやー、素晴らしい。
すごい素晴らしい。
で、ちょっとずれても、じゃ走ることはできるんですか？
基本的にはね、制限時間はあるんですけれども、はい、結局参加者が多いんで、時間差でスタートするんですよ、はい、私たちは6時、夕方6時、日曜日の夕方6時にスタートして、はい、でタイムの制限が、90時間後ですから、はい、日曜日の夕方スタートして、木曜日のちょうど正午がゴールなんですけれども、はい、スタートそのものは15分おきで何回も出てきますんで、だいたい一番遅い人で9時とか10時にスタートするから、はい、ゴールも3時とか4時ぐらいまで空いてはいるんですね。
なるほど。じゃあ、まあ、その後3355で、お二人はいかがだったんですか？うん、
ゴールしたのは、はい、もう数えきれないんだけども、はい、110時間ぐらい。
110時間ぐらい。はい。
ということで、はい、制限時間内だと4回の夜なんだけども、5回目の夜を迎えました。
長い。で、お二人は、じゃあその PC っていうところがなくなってしまって、うん、でどうやって夜を過ごされたんですか？
これ、まあ、本当に幸運だったんだけれども、はい、まあ、スタッフ、でもなく、はい、そのスタッフのお友達という方のお家に泊めさせていただくことができて、
はいはい、すごいラッキーでしたね。あ、なるほど、すごい。じゃあそういうちょっとしたなんていうハプニングというか、なんか世界ウルルン滞在記みたいな、ね、なんかそんな感じの雰囲気でなんか仲良くなれたりとか、
うん、なんか国挙げて皆さんそのレースに参加される方をバックアップしてるっていうか、
でなんかね、記事によるとその陳さんどっかになんか泊まってっていう話が
どちらに泊まられたんです
か、はい、なんか載ってたと思うんですけど、
はい、
うん、
名前は言えるのかな、まあ、はい、フランスまで聞こえないから、まあ、ドゥニさんというですね、はい、すごい優しい方いらっしゃって、はい、うちに来ないかということで、
うん、
で、ちょっと家は離れていたんだけれども、はい、車で先導してもらって、行ったらなんとすごい大きなお家で、で、奥さん、またお子さんもいらっしゃる大きな家族。
ああ、じゃあそういうとこに、ちょっと一泊させてもらって、そうですね、まあ、それもすごい思い出ですよね。
まあ、その方自身も、はい、今はなんかトライアスロンやってると言ってるんですけども、ね、自転車が好きだったんですね、
はい、いろいろね気持ちが分かるんですね。いやでもいろいろね疑問もありまして、走ってて方向って分かんなくなったりしないんですか？そうそうそ
う、これはまあ、うん、今はみんな GPS、はい、いわゆるカーナビですね、はい、カーナビのちっちゃいものをみんな持ってますし、もうそれこそスマホのちっちゃいみたいなものをみんなつけて、はいはい、そこに自分の位置とあとルートですが、はい、表示させている人はほとんどですので、はい、そういう意味では迷わないですね。
あ、すごい、
なんか迷子に、ね、なりそうだけど
昔はね、というか そういう GPS が普及する前は結構迷子はいたみたいです
し、やっぱりそうなんだ、で今日ねちょっとかっこいいねなんか看板を持ってきていただいたんですけど、はい、これが道にこっちですよって置いてあったり、
うんうん、矢印が矢印
パリって、ね、書いてあってこう矢印が置いてあって、
まあ、迷いそうな場所にはこういう看板が設置してあって、うん、ただこれ夜だと意外と見づらいの
そうですよね、
あと不届き者がお土産に持ってっちゃうことがあるんですね
そしたらわけわからなくなっちゃう
それはあってね、あ、じゃあやっぱりそういう意味ではね GPS とかあって今は時代的にもちょっと走りやすかったりもしますよね、
そうですね、
そうなんだ、あと、ね、自転車ね壊れちゃったりしたら、
そう1200キロの間でね、うん、ちょっとこね転んでなんかね、そうなんだろうと思って、ね、
まあ僕は自転車屋さんなので、はい、当然直せないといけないんですけども、
そうだ
まあみんなそれぞれやはり直せるように普段から練習してあるし、そういう工具も持って、あとパンクの時は予備のチューブを持って、うん、もうすぐ取り替えてまた走れるようにという感じでですね、もう皆さんとにかく完走を目指してメカトラがあっても乾燥するという感じで、は
い、いろんな荷物も背負って走るってことなんですね、そういう、
そうですね、うん、自転車に、まあ、バッグをくくりつけて、はい、まあ、着替えはさすがに持っていかないんですけれども、はい、まあ、雨具とか、はい、あと寒い時に備えた防寒具ですとか、はい、あと最低限の修理工具とか、うん、あと、まあ、食べ物とかですね、うん、そういうの持って走りますね、
なんかやっぱり気温差とか暑い寒いは
ありました
ですよ、ね、
いやもう向こうは熱波とか言われてる割にはね、うん、日中はそれほど暑くなくて25、6度ってどうですかね、
はい、
夜がですねもう最低で3度とか4度とかまで、
寒い、
本当寒かったですね、
寒いですね、じゃあ昼間と同じ格好じゃちょっととてもじゃないけど、
いやもうほとんど冬ですよね、
そうですね、そんなに気温差あるんですね、
びっくりしましたね、
いやじゃあそれはちょっと大変、そういう、ね、ことも考えながらただ走るだけじゃなくて、うん、そういうことも、ね、やんなきゃ、だから、ね、大変な、ね、旅ですよね、ね、なんでなんかやっぱりね普通にマラソンとかそういったものとはなんて言うんだろうな、ちょっと感覚が違うというか、スポーツではあるけれども、うん、やっぱりいろいろな目で見る、うん、耳で聞く、さっき陳さんがおっしゃったみたいな星空が綺麗とか ね、そういうの聞くとちょっと憧れちゃうよね、うん、なんかそういうとこに自分一人でこう走ってると、うん、なんか普通のね旅じゃ味わえない感じがありますよね、うん、いやでもなんか1200キロがなんかすごく、ね、
なんか本当想像ができないけど、
ね、九州ぐらいまで行けますよね、うん、東京が行けなかったかな、1200キロだと、
だいたい熊本ぐらいですね、
ですよね、
すごい
自転車ですよ、ね、すごい、でもそうで、あと一つメダルを持ってきていただいているんですけれども、
目の前にありますね、
目の前にかっこいい四角いキラキラした、ね、こちらは何のメダルなんでしょうか、
こっちは完走した人がもらえる完走メダルですね。
そうなんですね。なんか、これ、時間内じゃなくても大丈夫？
時間内の人は、しっかりですね、時間の入った刻印のプレートが、まあ、来ますが、ここには、ここからのプレートが入ることはできないと。
あ、でもそれはじゃあ参加賞みたいな感じでいただけるんですか？
ですね、
そうでもない。
難しいですね
、とりあえずじゃあまあ、今あるってことはいただいたってことですよね。
先ほど言った通り、ゴールの時間が結構、はいはいはい、ゴールタイムそのものはちゃんと GPS センサーで管理されて、機械で管理されてるんですけども、はい、事実上、まあ、ゴールの受付はある意味人が管理してますんで、はい、で厳密に、ね、あなた何時何分にゴール何時間ですってチェックしてるわけではないので、だから、まあ、時間多少遅れて90時間過ぎてゴールしてももちろん機械で公式タイム出ちゃうから、はい、それは感想扱いにならないんですけども、まあ、よく帰ってきたなと、
あ、いや暖かいですね、
メダルを、ね、首にかけてくれると、
あ、暖かい、なんかそういうの聞くと ね、なんか嬉しいですね、やっぱりさすがそういうのってレースじゃないっていう、なんかやっぱりその帰ってきたことに対するなんかなんつうんでしょうね、よくやったっていうね、感じが温かくていいですね、でもとってもかっこいいですね、はい、はい、そう思ってわざわざね、その大事なものを持ってきていただいてありがとうございます、でその他に今ね千葉さんの記事がね私手元に印刷したのがあるんですけど、他にもすごくね細かくたくさんいろいろ書いてあります、そして皆さん松戸からっていうことでね、 最後は江戸川サイクリングロードに集まるという記事で終わっているので、とってもね、あの親しみやすい楽しい記事になってますので、皆さんぜひね、この松戸優しい暮らしラボ市民記者千葉淳さんの書いたこの記事ですね、松戸ライフプロモーションのホームページから行けますので、ぜひこれ読んでいただいて、そしてこのポアロを聞いていただくと、その旅の様子なんとなく手に取るようにね、わかるかなと思います。お三人様はまたやりたいですか、また挑戦いかがでしょう。
なんかとにかく辛かったんですね。
やっぱり大変なん
ですよ。ただやっぱりあの雄大な風景というか、日本じゃ絶対見られない風景ですとか、あと最もね、一番日本で一番見られないのが街並みですね。もう昔ながらの石造りの家、建物、家並みが広がって、であのとんがり帽子の教会が必ずあるっていう、あれを見てしまうとまた行きたいっていう気持ちはあるんですけども、ただとにかく辛かったんで。
うわー、なんか大変そう。どうですか、陳さん。
道、あの街の中の人たち、はい、子供もこう夜中街出て、それとも窓からこう手を振ってくれる、あの結構応援、まあ、なんていうの、ね、というのは、あれあれっていうんですね、あれあれ、なんか頑張って頑張ってっていう、なんかフランス語なんです、もうとにかく暑いですよ、フランス人暑いです、応援はすごい、それね、本当忘れられない。
素敵な体験です ね、 でもね、本当に、
本当にそれはすごい良かった、
馬場さんは、はい、出ますか。
そうですね、あの4年後もあのお店がちゃんと、あのあ軌道に乗っていて、
じゃあ皆さん、ね、
で皆さんあの一緒に行ってくれる人がいれば、あの、ね、ぜひ行きたいと思います。
でも
あの
フランス語が大丈夫、ねね、住んでらっしゃったなら、
なんか千葉ちゃんから言うと、ね、ぐいぐい千葉ちゃんからの情報だと、馬場さんにフランス語を喋らせろっていう話だったんですけど、
変なフランス語しか知らないので、
変なって、
あの、はい、それはあのお店の方でぜひ、
じゃあ直接聞いてください。
そうですね、皆さんで、
はい、あとあのパリブレストってお菓子の話がなんかあるって聞いたんですけど、はい、お菓子は、
そうですね、あの、はい、まあパリブレスト、あのパリと言わなくてパリブレストと言ってますけれども、はい、あのこのレース、まあ今はあのブルベですけども、はい、これを記念したお菓子があって。でそれをあの日本のお菓子屋さん、ケーキ屋さんも結構作ってたり
するので、はい、ああそうなんですね。なんかあのシュークリームみたいな写真見せてもらったんですけど、うんね、うん、大きいシュークリームみたいな、うん、じゃあそれはじゃあ日本で買うことできるんですね。
そうですね、あの松戸市内にも作っているお店があって、ここで言っていいのか、
はい、いいと思いますよ、言ってください、どんどん松戸市内だったら。
今
ない
の、
残念、今はないんですね、なんか、
私松戸市内で買いましたよ。
あ、松戸市内で買ったって、遠くの方でなんか天の声が聞こえてますけど、
天の声、
あでもじゃあ松戸市内で買えるかもしれないですね、うんうん、いやでもね、あのもし皆さん見かけたら、
見つけたら、あこれだって
、ね、あのちょっと、うん、頭で覚えておいていただいて、うん、あこのことだったのねって思ってもらえると楽しいかなと思います、うん、もしこれあのどこだか分かったら、またちょっと、はい、あのお知らせをしようかなと思いますので、うんね、はい、皆さん
自転車の車輪をこう、はい、あのイメージしたような、
ああなるほど、
そういう丸い形してますね。
なるほど、
だからこう丸いんですね。
ね、そうですね。わかりました。ちょっとね、あのこれはまたあの配信後に分かったらお伝えしたいと思います。
はいは
い、いや今日はね、なんか私たちの気持ちまでちょっとフランスに飛べるようなお話を聞かせていただいてありがとうございました。はい、本日のゲストは。パリブレストパリを完走された馬場義久さん、陳ゆいぴんさん、児玉大輔さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。Facebook ページもあります。ぜひ皆さん、いいね押してくださいね。Facebook 以外にも Twitter もありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、バイバイ。